人生を楽しむ30のヒント。その1、やってみたい、では、未来は開けない。やってみた、で、未来が開ける。やってみたいと、やってみた。それぞれ響きは似ていますが、全くの別物です。似て非なるものです。やってみたいは、まだ行動を起こしていません。あくまで願望を述べているだけです。ヨガを始めてみたい。動画編集をやってみたい。海外旅行に行ってみたい。やってみたいというセリフはよく聞かれます。しかし、実際にそれを実行している人は少ないのではないでしょうか。やってみたいと言うだけなら誰でもできます。お金も時間もかかりません。いつでもどこでも簡単です。だから、世の中ではやってみたいで溢れていて、言うだけで終わっている人も多いのです。やってみたいは願望を口にしているだけです。10回言おうと100回言おうと未来は開けません。経験はゼロのまま。言うだけでは何も変わらないのです。一方、やってみたは過去形です。すでに行動を起こしているのです。これは大きなインパクトを持ちます。お金、時間、労力をかけていて経験を積んでいます。すでに未来を開いているのです。未来を開けるのはどちらでしょうか。もちろん、やってみたの方です。口だけで終わらせず、いかに行動までつなげるかです。やってみたいとやってみたには大きな差があります。響きは似ていても、天と地との差があるのです。大切なのはやってみたと言えるようになることです。ヨガを始めてみたいではなく、ヨガを始めてみたと言えるようになりましょう。動画編集をやってみたいではなく、動画編集をやってみたと言えるようになりましょう。海外旅行に行ってみたいではなく、海外旅行に行ってみたと言えるようになりましょう。どれだけやってみたと言えるかが勝負です。忙しい毎日の中ではなかなか行動に移す余裕がなく、やってみたいというだけで精一杯なこともあるでしょう。そうだとしてもほんの少しでもいいので、実際にやってみることが大切です。やってみたいでは未来は開けません。やってみたで未来が開けるのです。やってみたいというだけで終わらせず、やってみたと言えるようになる。人生を楽しむ30のヒント。その2、気持ちのいい一日をスタートするための3つのアクション。気持ちのいい一日をスタートするにはどうすればいいのでしょうか。それは次の3つのアクションを心がけることで実現できます。1つ目は朝起きたらまず窓を開けて外の光を浴びましょう。しっかり窓を開けることで明るい光が飛び込んできます。晴れの天気であれば美しい朝日が差し込んでくるでしょう。明るい光の刺激によってしっかり目が覚め、脳が覚醒してシャキッとします。朝日を浴びると体内時計がリセットされ生活リズムが整います。2つ目は大きく深呼吸をしましょう。一度ではなく何度か深呼吸を繰り返してください。肺から新鮮な酸素が取り込まれ全身に行き渡ります。体にエネルギーがみなぎってきてやる気や元気が出てきます。脳の活動が活発になって思考も明瞭になるのです。3つ目は外の景色を楽しみましょう。どんな日でも外の景色があります。晴れなら青空を楽しみましょう。曇りなら曇り空を楽しみましょう。雨なら雨空を眺めましょう。遠くの山や空を飛ぶ鳥を眺めるのもよし。朝ならではの美しい景色があります。朝日に照らされた光景は何でも美しいのです。朝の表情は朝しか見られません。きちんと外の景色を楽しむことが大切です。この3つができれば体の中でスイッチがいります。よし、今日も頑張ろうというやる気のスイッチがいい良い一日をスタートできるのです。朝起きたら窓を開けて外の光を浴び深呼吸をし景色を楽しむ。人生を楽しむ30のヒント。その3、写真をよく撮る人にありがちなこと。綺麗な景色、美しい花、面白いイベント風景。そんな光景を目にした瞬間、あなたならどうしますか。おそらく手持ちのスマホで写真を撮ることが多いのではないでしょうか。カメラを構え、スクリーンを覗き、シャッターを切る。写真に収めれば後から振り返られます。記憶とは違い、データとして残るので鮮明です。消さない限りずっと残り続けるし、記憶のように薄れたり色褪せたりすることもありません。そんな写真をよく撮る人にありがちなことがあります。自分の目で楽しむことを忘れているのです。せっかく目の前に素晴らしい景色が広がっているというのに写真を撮ることに一生懸命になっています。もちろん写真を撮るのはいいのですが、写真を撮ったことで満足してそこで終わってしまうのです。旅行に行った時、写真を撮ることに夢中で自分の目で楽しむことができていない人も少なくありません。これはもったいないことです。どうか自分の目で楽しむことも大切にしてください。道端で美しい花を見つけたら写真を撮って終わりにするのではなく、自分の目でも楽しみましょう。観察するかのようにいろいろな角度から見てみてください。綺麗な景色や面白い建物を見つけた時も写真を撮って終わりにするのではなく、自分の目でも楽しみましょう。しっかり目を開き、脳裏に焼き付けるかのように眺めてください。撮った写真を見ればいいと思うかもしれませんが、それは違うのです。写真はあくまで写真であって、実物を見ているわけではありません。直接自分の目で楽しむという行為はその瞬間しかできないライブなのです。自分の目で楽しむと新鮮な刺激があり、感動もあります。そういう人たちこそ心の潤いにつながるのです。写真に撮って満足するのではなく、自分の目で楽しむことも大切にしましょう。自分の目で見るからこそより深い幸せを感じられるのです。写真に撮って満足するのではなく、自分の目で楽しむことも大切にする。人生を楽しむ30のヒント。その4、知識や体力を身につける前に習慣を身につける。誰もが知識を身につけたいと思っています。誰もが体力を身につけたいと思っています。もちろん知識や体力を身につけるために努力することは大切ですが、それよりも大切なことがあります。習慣を身につけることです。知識も体力も一過性の努力では意味がないからです。知識は勉強をすれば身につきますが、途中でやめたらそこで成長が止まります。一冊の読書や一回の勉強だけでは知識も限られます。復習しなければいずれ勉強したことも忘れてしまうでしょう。体力も運動をすればするほど身につきますが、数回やるだけではほとんど効果はありません。たった数回のランニングでは体力はつきません。たった数回の筋トレでは筋肉痛で終わってしまいます。体を鍛えて一時的な変化はあっても、途中でやめたら元通りになります。挫折という苦い思い出だけが残るのです。知識も体力も習慣が大切です。習慣さえ身につけば継続の力によって自然と積み重なります。時間がかかっても大きな成果が得られるのです。例えば読書の習慣があれば知識はどんどん身につきます。わからなかったことがだんだんわかるようになり、どんどん世界が広がります。知識が積み重ねればいずれ知識同士が有機的に結びついてネットワークされます。いずれ博識と呼べるレベルに到達できるでしょう。難しい試験の合格も夢ではありません。ランニングの習慣があれば体力はどんどん身につきます。最初は1キロがやっとだったとしても、コツコツ続けていくうちに5キロ、10キロと走れるようになります。いずれフルマラソンの完走もできるようになるのです。途中で壁にぶつかったりスランプに陥ったりするかもしれませんが、続けてさえいればいつか乗り越えられます。それだけのことです。知識も体力も積み重ねなものを言う世界です。知識や体力を身につけようにも習慣がなければ積み重ねができません。勉強の習慣があるから知識が積み重なります。運動の習慣があるから体力が鍛えられます。起床後の洗顔や就寝前の歯磨きと同じような感覚にすることです。ひとたび習慣になれば意識しなくても自然と体が動き始めます。努力している感覚すらなくなります。それをしないと逆に気持ち悪く感じることです。イギリスの詩人ジョン・ドライデンは最初は人が習慣を作り、やがて習慣が人を作るという名言を残しています。良い習慣があればやがてそれが自分を作り、未来を作っていくのです。知識や体力を身につける前に習慣を身につける。人生を楽しむ30のヒント。その後、やる気スイッチを決めておくと気分を上げたいとき役立つ。あなたのやる気スイッチは何ですか？そう聞かれたときすぐ答えられることはありますか？普段あまり聞かれることのない質問ですね。 特に決めていないという人も多いと思いますが、それは少しもったいないことです。やる気スイッチはどんなことでも構いません。深呼吸をすること、明るい音楽を聴くこと、お菓子を食べること、青空を眺めること、飼っているペットと戯れること、自分の生活を振り返ってこれをするとやる気が出ると思うことはありませんか？やる気スイッチはおまじないのようなものです。こうすればやる気が出るというパターンが体に染み込むと、それをするだけで自動的に気分が高揚します。たとえそれが自己暗示であってもいいのです。実際に気分が上がってやる気が出ることが重要です。私のやる気スイッチはコーヒーを飲むことです。朝起きたら眠気覚ましも兼ねてまずコーヒーを飲みます。砂糖やミルクは入れずブラックで飲むのが習慣です。頭がシャキッとしてやる気スイッチもいい、集中して仕事に打ち込めます。仕事中もよくコーヒーを飲み、1日に5杯以上飲むのは当たり前です。結果として1日に何度もやる気スイッチを入れている状態になっています。ぜひあなたも一つでもいいので自分なりのやる気スイッチを決めておくことをお勧めします。自分なりのやる気スイッチを決めておく。人生を楽しむ30のヒント。その6、落ち込みやすい人は失敗と捉える。落ち込まない人は経験と捉える。落ち込みやすい人は何かあるたびに失敗と考える癖があります。ミスや間違いがあれば失敗と捉えます。うまくいかないことがあれば失敗と捉えます。仕事で成果が出なければ失敗と捉えます。些細なことでも失敗と考えてしまうのです。失敗という言葉にはネガティブな響きがあります。悪いことをしたという感覚が強まり、必要以上にショックを大きくしてしまいます。もちろん問題はあったのかもしれませんが、それで人生が終わるわけではありません。挽回のチャンスも次の機会もあるはずです。それでも失敗と表現することで悪い方に考える癖が強まり、なかなか前向きにもなれません。だから落ち込みやすくなるのです。一方、落ち込まない人は何でも経験と捉えます。嫌なことがあってもこれもまた経験。話のネタも増えたねと考えます。仕事がうまくいかなくてもこれもまた経験。次に生かそうと考えます。旅行でぼったくりにあってもこれもまた経験。後から笑い話になると考えます。普通ならトラブルと思うようなことでも経験と捉えるのです。経験という言葉にはポジティブな響きがあります。経験と捉えると明るい気持ちでいられるし、建設的な思考もできるようになります。落ち込まない人はそうした前向きな受け止め方が身についています。だから落ち込まないのです。トラブルがあったとき失敗と捉えるか経験と捉えるかで心の状態が大きく変わります。トラブルに直面してもいい経験になったと笑い飛ばしましょう。闇が消え光が差し込むのです。トラブルは失敗ではなく経験として捉える。人生を楽しむ30のヒント。その7、応援には2種類ある。言葉による応援と言葉のない応援。応援と聞いたときどんな様子をイメージするでしょうか。頑張れ、大丈夫だよ、絶対うまくいくよといった言葉のある応援を思い浮かべるのではないでしょうか。もちろんそれも応援です。しかしそれだけではありません。応援には2種類あります。1、言葉による応援。2、言葉のない応援。応援といえば私たちは言葉による応援をイメージしがちですが、言葉のない応援もあります。受験勉強の時親はあまり口うるさく言わないものです。無関心だからではありません。黙って応援しているのです。受験はデリケートな時期なので言葉で応援するにも親は注意を払います。言い方によっては子供にとってプレッシャーになるかもしれません。余計な一言が子供を落ち込ませてしまうかもしれません。どう声をかけていいかわからない時もあります。そこで親は静かな環境を作った方が本人のためになると思い、黙ってそっと見守っているのです。言葉をかけられないおかげで子供は目の前の勉強に集中しやすくなります。こうしたシチュエーションが他にもあります。部下のプレゼンを黙って聞く上司がいます。余計な口を挟まず部下を信頼して黙って見守ることが力強い応援になっています。試合の観客席で息を飲むサポーターがいます。大事な場面であえて声を出さず固唾を飲んで見守ることも立派な応援です。病気で苦しんでいる人をそばで見守る家族や友人がいます。頑張ってとは言わず、ただ一緒に過ごしたりそっと生活を支えたりすることも立派な応援です。どうして応援してくれないのと思うかもしれませんが、言葉だけが応援ではありません。言葉はなくてもしっかり応援されているのです。そこに気づくかどうかで感謝も変わります。言葉による応援もありがたいですが、言葉のない応援もありがたいのです。言葉はなくても応援されていることに気づく。人生を楽しむ30のヒント。その8、誰かが何とかしてくれると考えるからうまくいかない。自分が何とかすると考えるからうまくいく。うまくいかない人は誰かが何とかしてくれると考えています。親が何とかしてくれるだろう、上司が何とかしてくれるだろう、国が何とかしてくれるだろう。力があって頼りになる存在がいると安心します。今までも助けてもらったことがあればきっとこれからも助けてもらえるだろうと期待するでしょう。もちろんそう思うのも当然のことですが、注意もあります。誰かが何とかしてくれるという考え方では受け身になってしまいます。誰かに依存する形では状況が動くのが遅くなり、なかなか問題が解決しません。時には問題が放置されることになります。もたもたすることで傷口がどんどん広がり、さらなる落下を招くこともあるのです。うまくいく人は自分で何とかすると考えています。問題があれば誰かが何とかしてくれるとは考えず自分が動きます。人を頼るより自分がやった方が早いよねと考え多動です。積極的に行動を起こしていれば状況が動くのも早くなります。結果として問題解決も早くなるのです。自分から動くのは億劫に感じられますが、最初だけです。誰かが何とかしてくれるではなく自分が何とかするという考え方でいきましょう。時には失敗もありますが、3歩進んで2歩下がっても1歩の前進があります。考え方を入れ替えれば生き方も変わります。同じ仕事でも積極的になって取り組むとストレスを感じにくくなり、仕事が終わるのも早くなるものです。自分が何とかすると考えれば仕事も問題解決も早くなり、人生をコントロールしやすくなるのです。誰かが何とかしてくれるではなく自分で何とかすると考える。人生を楽しむ30のヒント。その9、失脚をすると思うから億劫に感じる。失脚を楽しむと思えばワクワク感じる。失脚を面倒くさがってしない人がいます。失脚はちょっと手間がかかる、サイズは M だから大丈夫だろう。確かに試着には少しだけ手間暇がかかります。まず服を持って試着室まで移動します。身につけている衣類を一旦脱ぎ、新しい服を着ます。イメージや着心地をチェックしたら再び脱いで元の服を着直します。試着は意外と全身運動です。1回の試着は5分程度ですが、ゆっくり試着するともっと時間がかかるでしょう。試着は手間も時間もかかるので億劫に感じることがあるかもしれません。しかし試着ができるならしておいた方がいいのです。タグだけサイズを確認するのと実際に着てサイズを確認するのとでは違います。実際に着てみるとサイズが合わなかったり、イメージと違っていたりして違和感を覚えることがあります。試着して違和感に気づいたら買わなくてよかったとドキッとするケースもあるでしょう。試着という一手間をかけることで無駄な買い物を防止できます。試着はするではなく楽しむと考える。試着が面倒くさいと思ったら発想を変えてください。試着はするではなく楽しむと考えましょう。試着をすると思うと単純な確認作業のように感じられますが、試着を楽しむと思えばポジティブに感じられます。楽しい娯楽のように感じられ、ワクワク楽しむ感覚が生まれるのではないでしょうか。試着室に入って身につける瞬間には独特の面白さと高揚感があります。試着室とはいわば小さな舞台です。スポットライトを浴びる舞台であり、イメージを膨らませる舞台であり、自分が主人公になる舞台です。これらは試着でしか楽しめない行為です。買わなくてもその場で具体的なイメージを確認できるのはなかなか贅沢な体験です。試着を楽しいひとときと思えば億劫な気持ちが吹き飛びます。 気分が上がってワクワクできるのです。試着をすれば無駄な買い物も防止できるので一石二鳥です。気になる服を見つけたら買う前に試着をしましょう。試着をするなら楽しまなければ損です。試着を楽しむという考え方でワクワクするエンターテインメントに変えましょう。試着はするものではなく楽しむものなのです。試着はするものではなく楽しむものと考える。人生を楽しむ30のヒント。その10。恥ずかしいことを隠す方が恥ずかしい。恥ずかしいのに正直に言わない人がいます。興味がないから。今ちょっと忙しいから。お金に余裕がないから。他にやることがあるから。本当は恥ずかしいのに正直に言えず他の理由でごまかします。ところが面白いもので強がっている時の発言はどこか不自然です。自分では上手に隠したつもりでも相手には見抜かれています。うまくごましたなと見透かされるのです。恥ずかしいことを隠す方がかえって恥ずかしいことです。隠したところでバレるのです。強がる必要はありません。下手な嘘をつくくらいなら正直に言った方がずっと潔い。その方が人として素直で信頼されます。恥ずかしい時には正直に恥ずかしいと言いましょう。顔は隠しながらでもいい。潔く告白する方がはるかにかっこいいのです。恥ずかしい時には正直に恥ずかしいと言う。人生を楽しむ30のヒント。その11。調子は突然悪くなることがある。調子は突然悪くなることがあります。午前中は調子が良いからといって午後も調子が良いとは限りません。午後になると急に調子が悪くなりガクンとスピードダウンすることがあります。今日はトントン拍子に進んだからといって明日もトントン拍子に進むとは限りません。明日になると急に調子が悪くなっていて急ブレーキがかかることがあります。理由は様々です。体調を崩したため緊張の糸が切れたため急に電話が増えたため緊急の依頼に対応しなければいけなかったためなどなど、不運による失速もあれば不可抗力による失速もあります。前半のリードが後半の失速で台無しです。全体で見ると普段と変わらなかったということがあります。時には普段より仕事ができなかったということもよくある話です。急に調子が悪くなるのを完全に避ける方法はありません。調子の良し悪しは自己管理を徹底していても外部要因が絡んでいるため読めないことがあります。今は調子が良くても1時間後はどうなっているかわからない。今日は調子が良くても明日はどうなっているかわからないのです。あなたも何度か経験があるのではないでしょうか。どれだけ調子が良くても油断は禁物です。体の調子が急に悪くなることがあるように仕事の調子も急に悪くなることがあります。昨日も今日も調子が良いから明日も明後日も続くだろうとのんびり構えていると思わぬ急ブレーキに慌てます。こんなはずではなかったという事態に見舞われ悔やむことになるでしょう。大切なことは調子が良い時には進められるだけ進めておくということです。調子が良いことも一つのチャンスです。今のチャンスの気持ちでことに当たること。調子が良い時とはいわばパチンコのフィーバータイムのようなものです。いつ終わるかわからないのですから、フィーバータイムが続いているうちにどんどん仕事を進めておきましょう。調子が長く続けばそれはそれでいいのです。明日も明後日も体調が続けばラッキーと考えるくらいでちょうどいい。チャンスを十分に活かせば一気に仕事の駒を進められます。調子が良い時は今がチャンスの気持ちで進められるだけ進めておく。人生を楽しむ30のヒント。その12。なくしたり壊れたりしても落ち込まない。ある時大切なものをなくしてしまうことがあります。いくら探しても見つかりません。なくなったものは仕方ありません。こんな時は新しいものを買うチャンスと考えましょう。前向きに諦めることも大切です。またある時大切なものを壊してしまうことがあります。消耗品はいずれ壊れます。経年劣化は避けられません。大事に扱っていても不意に故障することはあります。修理に出すのもいいですが、修理代が高くて新品を買った方が安上がりということがあります。そんな時も新しいものを買うチャンスと考えましょう。古くて壊れたのなら最後まで使い切ったと思えばいいのです。大切なものをなくしたり壊れたりしたことは残念ですが落ち込むことはありません。発想を転換して新しいものを買うチャンスと思えば気持ちが楽になります。商品は年々進化しています。新しいものには新機能があり以前より便利で使いやすくなっていることも多いでしょう。それによってより良いライフスタイルを実現できるかもしれません。落ち込みなく一人前向きになるのです。なくしたり壊れたりした時は発想を転換して新しいものを買うチャンスと前向きに考える。人生を楽しむ30のヒント。その13。大きな出来事がなくても運命を変えることはできる。運命を変える。そう聞いたときどんなことをイメージするでしょうか。欲しいものを手に入れたとき、貴重な体験ができたとき、運命的な出会いをしたとき、大きなチャンスを手にしたとき、こうした大きな出来事をイメージすることが多いのではないでしょうか。大きな出来事はインパクトがあります。たった一度の出来事でも人生がガラッと変わります。もちろんこうした大きな出来事が運命を変えるのは間違いありませんが、それだけではありません。ここに盲点があります。小さなことの積み重ねでも運命は十分変えられるのです。例えば読書です。読書の習慣によって毎日コツコツ本を読みます。1ページ1ページまた1ページ。活字のシャワーを浴び続けることで少しずつ知識が積み重なります。大きな教養が得られ、幅広い見識も得られます。一冊の本では変わらなくても何百冊と読み続けていくうちに、やがて以前と見違えるほどの大きな成長を手に入れるのです。運動で体を鍛えることも大切です。有酸素運動をコツコツ続けることで体力や持久力がつきます。筋トレをコツコツ続けることで少しずつ体が大きくなっていきます。1セット、1セット、また1セット。1日でガラッと変わることはなくても、長く継続していくことで、いずれ見違えるほど大きな結果となるのです。習い事をコツコツ続けていくことも大切です。一つ一つのレッスンは小さなことかもしれませんが、大切なのは積み重ねです。1レッスン、1レッスン、また1レッスン。長く通い続けることで、どんどん知識やスキルが磨かれ、確かな実力が身につきます。最初は生徒の立場だったのが、やがて先生の立場になることもあるのです。読書で知識を身につける、運動で体を鍛える、習い事でスキルを磨く。それぞれ小さなことであり、大きな変化でも大きな出来事でもありません。しかし、この小さな変化こそ重要です。小さな成長も積み重なれば大きな成長になります。小さな変化の積み重ねがやがて大きな変化に変わり、結果として運命を変えることになるのです。大きな出来事だけ目を向けるのではありません。小さな行動、小さな習慣を大切にしましょう。本を読むことも、運動をすることも、習い事に通うことも、運命を変える大切な一歩です。一歩の前進も継続すれば、10歩となり、100歩となり、1000歩となります。ひたすら一歩を繰り返していけば、やがて遥か遠くまでたどり着けるのです。小さなことの積み重ねだけでも運命は十分変えられるのです。小さなことの積み重ねによって運命を変える。人生を楽しむ30のヒント。その14。不安や妄想が頭を支配してきたとき、上手に書き消す方法とは。不安や妄想が頭を支配してくるときがあります。お金の不安、仕事の不安、老後の不安。ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようと考えてしまうこともあるでしょう。不安も妄想もまだ起こっていない未来です。考えなくていいことを考えたところで仕方ありません。時間があるとつい余計なことを考えてしまいます。まだ起こってもない未来をあれこれ考えてしまい、一人で勝手に頭を抱えてしまうことがあるものです。不安や妄想が頭を支配してくると精神的に疲れてしまいます。不安や妄想が頭を支配してきたとき、上手に書き消す方法があります。運動しましょう。まずおすすめするのは有酸素運動です。ウォーキングやランニング、ダンスやスイミング。もちろん筋トレのような無酸素運動であっても構いません。腕立て伏せやスクワットをするのもよし。ダンベルやバーベルを使って体を鍛えるのもよし。わざわざジムに行かなくても自宅でできる筋トレもあります。運動をしている間は体を動かすことで精一杯になります。 運動に多くのリソースが使われることで不安や妄想を考える暇がなくなるのです。しかも、たっぷり運動をした後は気持ちのいい疲れに包まれます。そのままベッドに潜り込めばぐっすり眠れ睡眠の質も向上するのです。運動によって不安や妄想から解放されるだけでなく健康まで手に入れられるのですから一石二鳥です。暇ほど毒なものはないという言葉もあります。じっとしているから余計なことを考えてしまい不安や妄想が頭を支配してきます。運動をすることで考える暇をなくし健康も手に入れましょう。不安や妄想が頭を支配してきたら運動をして考える暇をなくす。人生を楽しむ30のヒント。その15。昼食後の2時間は頭がスムーズに回らない時間帯。昼食後の2時間は頭を使う仕事を入れないようにしましょう。昼食後頭がぼっとしたり眠気や倦怠感が襲ってきたりした経験はないでしょうか。昼食後は食べたものを消化吸収するため内臓の活動が活発になり一時的に脳の血流量が低下します。そのため昼食後の2時間は集中力や思考力が低下してスムーズな仕事が難しくなるのです。その上思考力や集中力の低下による影響から仕事のミスも増えやすいタイミングです。無理に仕事を進めても頭がぼっとして思うように集中できず苦労させられるでしょう。仮眠やカフェインの取らない限りなかなか解決が難しい。特に昼食後がついたベタは思考力も集中力もガタ落ちです。簡単なミスをして仕事の修正も増えてしまいがちです。気合で乗り越える体に鞭を打って頑張るという根性論もありますができればやめておきたい。いくら本人がそうしたくても体の自然な生理反応には逆らえません。自分に鞭を打って頑張るとストレスが増えるばかりです。ちょっとしたミスが大きなトラブルに発展しかねません。体の生理反応には素直に従うのがベストです。昼食後の2時間は頭がスムーズに回らない時間帯だから仕方ないと諦めるのが賢明です。昼食後の2時間は何をすればいいか。昼食後の2時間は頭を使う仕事を避けておきましょう。思考力や集中力を必要としないシンプルな仕事が適切です。例えば書類の整理、机周りの掃除、メールのチェック、情報収集、簡単な資料作成です。簡単な雑用やシンプルな仕事であれば無理なく行えるでしょう。体のリズムには素直に従うのがベストです。体の自然な生理反応に逆らうより素直に従って仕事をする方が物事がスムーズに進みストレスも小さくなります。仕事のタイミングを少し調整するだけです。急ぎの仕事もあるかもしれませんが、調整できる仕事は調整します。体の生理反応を考えたスケジュールを立てることで、一日のスケジュールがスムーズに進むようになります。どうしても、昼食後の仕事が避けられないとき。時には、午後1に大事な仕事が設定されていることもあるかもしれません。例えば、ランチタイム直後に重要な会議や打ち合わせが入っていて、避けられないことがあるのではないでしょうか。そんなときは、昼食を軽く済ませる、昼食を抜くで乗り切ってください。昼食を軽く済ませば、血糖値の上昇が抑えられるため、眠気や倦怠感といった悪影響を小さく抑えられます。300キロカロリー以下の昼食であれば、大きな悪影響に苦しむことはないでしょう。場合によっては、昼食を抜くのもありです。空腹感はありますが、人によっては、苦痛に感じられず、むしろ快適に仕事ができる場合があります。少し特殊なケースですが、そういう方法も検討してみる価値はあるでしょう。昼食後の2時間は頭を使う仕事を避け、思考力や集中力を必要としない仕事をする。午後1時に頭を使う仕事をしなければいけないときは、昼食を軽く済ませる、昼食を抜くで乗り切る。人生を楽しむ30のヒント。その16。とりあえずやってみようで自分の背中を押す。何事もとりあえずです。気になる料理があればとりあえず食べてみようでいきましょう。気になる本があればとりあえず買って読んでみようでいきましょう。気になる映画や展覧会があればとりあえず見に行ってみようでいきましょう。やってみないとわからないことはやってみないとわかりません。想像できたとしても想像は想像にすぎません。その想像が間違っている可能性もあります。だからこそとりあえずやってみようが大切です。心の準備は必要ありません。心の準備をしているうちに熱が冷めてしまいます。鉄は熱いうちに打てという言葉があるように熱があるうちに行動を起こしてください。細かな計画は必要ありません。計画を立てたところで途中で変更になるのは目に見えています。計画を立てるなら大雑把なもので十分です。お金が必要になりますが、どんどん使っていいのです。硬貨や紙幣は使わなければただの金属や紙切れです。銀行口座に入っているお金は使わなければただの数字にすぎません。お金は使ってこそ意味があります。お金は減っても楽しみや成長が手に入るのです。怖いことや恥ずかしいことも早めに行動するにつきます。もたもたしていると悪い妄想が膨らむばかり。どんどん恐怖や恥ずかしさが大きくなり足がすくみ震えも始まります。早めに行動すればなんてことはありません。怖いことや恥ずかしいことは怖い恥ずかしいと思う前に行動することが大切です。迷ったときはとりあえずやってみようで自分の背中を押してください。自分の背中は自分で押すのです。まず行動を起こしましょう。その一歩があなたの未来を動かすのです。迷ったときはとりあえずやってみようで自分の背中を押す。人生を楽しむ30のヒント。その17。出会い洗車には5つのメリットがある。車を持っていて天気が晴れているなら洗車をしてみてはいかがでしょうか。ガソリンスタンドにある洗車機を利用するのもいいですが、たまには自分の手で洗ってみるのも悪くありません。特に気持ちがモヤモヤしているときには手洗い洗車はおすすめです。手洗い洗車には5つのメリットがあるからです。メリット1、運動になる。最初のメリットは運動になることです。洗車機を使うのとは違い、積極的に体を動かす必要があります。立ち上がったりしゃがんだりと、たっぷり体を動かすことになるので、上半身も下半身も鍛えられます。しっかり洗車をすると息が上がることの運動量になり、運動不足の解消にもつながるのです。メリット2、リフレッシュになる。手洗い洗車はリフレッシュになります。綺麗な青空の下で自分の車を洗うのは気持ちがいいものです。外の空気に触れたり、水しぶきを浴びたりするので爽快感があります。ストレスを溜めているときにはきっと良い気分転換になるはずです。メリット3、愛車への愛着が深まる。3つ目のメリットは愛車への愛着が深まることです。洗車をするのは大切なパートナーと接するようなもの。いつもお世話になっています。これからもよろしくお願いしますと思いながら丁寧に磨いていきましょう。愛車と触れ合うことでますます愛着が深まり豊かな気持ちになれるのです。メリット4、社会感覚が身につく。手で直接洗うことで車体の特徴をより詳しくつかめます。車の全長はこのくらいある、車高や車幅はこのくらいある、ここが出っ張っているなど実感を伴って理解できます。車体は目でも確認できますが、洗車をしながら実際に触れることでより具体的な理解が深まります。車体感覚が身につくことで結果として安全運転にもつながるのです。メリット5、節約につながる。5つ目は節約につながることです。洗車機を利用するとある程度のお金がかかりますが、自分でやれば洗剤と水道代だけで済みます。1リットルでおよそ 0.2 円なので、1回の洗車で250リットル使ったとしてもわずか50円程度です。洗車機を使うのに比べれば圧倒的な低コストで済むのです。確かに手洗い洗車には手間やお金がかかるといったデメリットもあります。しかし手間や面倒に感じることも見方を変えればメリットになります。運動になる、リフレッシュになる、愛着が深まる、社会感覚が身につく、節約につながると一石ごとにの効果です。天気が良いならなおさら洗車機より。車を持っている人であればリフレッシュやストレス解消をしたいとき手洗い洗車をしてみましょう。心のモヤモヤがなくなること間違いなし。洗車をしているうちに自分の心まで現れていくのです。リフレッシュやストレス解消をしたいときは手洗い洗車をする。人生を楽しむ30のヒント。その18、人生のエレベーターに乗るときは慎重になる。デパートのエレベーターでは乗ってからしまった、間違えた、と気づくことがあります。 気づいた時には遅い。エレベーターは一度乗ると途中で降りられません。方向転換もできません。もちろん逆走するのは NG です。一度乗ったら降り口まで進み続けるしかない。長いエレベーターだと引き返すにも時間がかかります。ぼんやりしている時に起こりがちな日常のミスですね。あなたも何度か経験したことがあるのではないでしょうか。実は人生でもこうしたエレベーターのようなシチュエーションがあります。進学や退学、就職や転職、結婚や離婚、引っ越しや移住、住宅の購入や売却、決定してからしまった、間違えたと気づくことがあるものです。気づいてからでは遅い。一度決定したらなかなか変更が難しい状況があります。やめようにもやめられず、エレベーターのように一定地点まで進み続けるしかない時もあります。やめることが可能だとしても多大な時間と労力がかかり本当に大変なのです。だからこそ新しい道に進むときには慎重になることが大切です。人生のエレベーターに乗るときは本当にこれで正しいだろうかと考えてください。簡単にやり直しができるなら勢いも大切ですが、やり直しが効かないこと、効きにくいことなら勢いに任せるのは要注意です。周りに流されず、自分の軸を大切にじっくり考えた上で一歩踏み出しましょう。入念に計画を立てたり、シミュレーションを考えたり、人に相談してみたり、体験できるチャンスがあるならぜひ試してみましょう。例えば進学ならオープンキャンパスがあったり、住宅展示場では宿泊体験があったり、移住では体験ツアーがあったりします。無料で体験できるなら試さない手はありません。人生に関わる重大な決定にはしっかり時間をかけましょう。熟考を重ね、慎重に判断した上で決断を下せば、道を誤ることはないのです。進路や就職先を決めるときには慎重になる。人生を楽しむ30のヒント。その19。エンジンがかかっているタイミングを逃さない。忙しい時こそ良い仕事ができる。急ぎの仕事は忙しい人に頼めという言葉をご存知ですか。普通に考えると、急ぎの仕事は暇な人に頼んだ方が良いように思えるでしょう。暇な人の方が時間に余裕があるので、しっかり仕事を対応してもらえるように思えます。一方、忙しい人に頼むと、忙しさのあまりなかなか対応してもらえず、時間がかかるように思うのではないでしょうか。ところが、現実は違うのです。ポイントはエンジンがかかっているかどうかです。暇な人はエンジンがかかっていません。暇な人に仕事を頼むと、エンジンをかけるところから始まるため、ノロノロしてしまい、仕事の取り方が遅くなります。その影響で集中力も低くなりがちで、見落としが出ることも多く、仕事の精度が落ちる傾向があります。結果として、完了に時間がかかってしまうのです。一方、忙しい人はすでにエンジンがかかっている状態です。スピードも出ている状態です。忙しさが過剰でない場合に限りますが、忙しい人に仕事を頼むとすぐ取り掛かってくれ、しかもスピーディーに処理します。高い集中力で取り組むので仕事の精度も高くなる傾向があります。暇な人より忙しい人に依頼した方が仕事の完了が早くなるのです。こうしたことから、急ぎの仕事は忙しい人に頼めという言葉が生まれたのです。この法則は私たちにも応用できます。急ぎの仕事は忙しい人に頼めを自分に対して実践してみましょう。程よい忙しさがあってエンジンがかかっている状態なら、そのテンションを生かすことで一気に物事を進めます。余裕があればそのまま勢いに乗って仕事を進めるのが得策です。例えば買い物から帰ってきたら一旦休憩を挟むのではなく、そのまま掃除に取り掛かります。掃除を終えたら休憩を挟まず、そのまま洗濯に取り掛かります。程よい忙しさで勢いが出ているなら、スピーディーに仕事を進められ、集中力も発揮できます。いちいち休憩を挟むより、エンジンがかかっているタイミングに一気に進めた方が早く正確に仕事ができるのです。エンジンがかかっているなら、あえて休憩を挟まず、調子に乗って仕事を進めよう。人生を楽しむ30のヒント。その20。雨の日は室内で過ごす絶好のチャンスと考えよう。せっかくの休日なのに雨が降っている。そんな場面が日常にはあるでしょう。雨の日は外出が億劫になるものです。もちろん雨には雨なりの良さはありますが、ザーザー降りの大雨や台風の時は外出がためらわれます。そんな時こそ発想の転換です。雨の日は室内で過ごす絶好のチャンスと考えればいいのです。雨だからといって休日を楽しめないわけではありません。外出が難しいなら室内で過ごせばいいのです。読書をするのもいいでしょう。映画鑑賞や音楽鑑賞を楽しむのもいいでしょう。筋トレやストレッチ体操をするのも素敵な過ごし方です。趣味の創作活動に没頭したり、スマホでゲームをしたり、オンラインショッピングを楽しんだりするのもいいでしょう。資格取得に向けて勉強に励むのもよし。友人と電話でおしゃべりを楽しむのもいいでしょう。室内であっても充実した時間、そして素晴らしい休日を過ごすことは十分可能です。それはたとえ台風直撃の日であっても同じです。雨の日は室内で過ごす絶好のチャンスと思えば、雨にがっかりするどころか、むしろ喜びを感じられます。雨が降ってくれてありがとうと思えるようになるでしょう。こうした逆転の発想ができる人はトラブルにも強くなります。雨の日は室内で過ごす絶好のチャンスと考え、充実した一日を過ごす。人生を楽しむ30のヒント。その21。古本はいつもと違った香りがすることもある。古本屋で本を買ったとき、面白い体験をしました。本といえば普通本の香りがします。本屋に入ったときは本の香りがして嗅覚が刺激されます。新刊からはできたばかりの本の香りがして嫌やされるものです。ところがその古本からはいつもと違った香りがすることに気づきました。何の香りだろうとしばらく考え、これだと気づきました。石鹸の香りがするのです。本は傷も書き込みもなく綺麗な状態なのですが、石鹸の香りだけはよく香ります。しかもほのかに香るというよりなかなかしっかりした香りです。少し離れていても感じられるくらい強いのです。ここでいろいろな想像が膨らみます。前にこの本を持っていた人はどんな状況だったのだろうか。石鹸好きの人かもしれない。買い置きしていた石鹸の隣に置いていたのかな。石鹸を入れた箱に入れていたのだろうか。本を売るときソープの香りのスプレーを吹きかけたのだろうか。もしや石鹸を作る仕事をしている人だったのだろうか。前の持ち主のことは全く知りませんが、あまりに石鹸の香りがするので、あれこれ想像も膨らんで面白いのです。いろいろな物語が頭をよぎってはクスッと笑ってしまいます。こうした体験は新品で本を買ったときにはできないことです。まさか古本でこれほどまでに嗅覚を刺激されるとは思いませんでした。本は本の香りがするものと思われがちですが、古本に関してはその常識が通用しません。前の持ち主によっては本からユニークな香りがすることもあります。本は読むものだけでなく書くものなのかもしれません。古本の面白さは書き込みがあることだけではありません。ユニークな香りがすることも古本ならではの面白さの一つです。古本から漂ういつもと違った香りに気づく。人生を楽しむ30のヒント。その22。人の勧めを素直に受け入れると未来が切り開かれる。日本近代ヨーガの父といえば黒田清輝が有名です。明治から大正にかけて活躍し、ヨーガ団体白馬会を設立するなど、日本のヨーガ界の発展に大きく寄与した人物です。代表作読書湖畔は歴史の教科書に載っている名作です。そんな黒田清輝ですが、実は最初から学士号だったわけではありませんでした。もともと法律家を志していました。フランス語を勉強し、18歳の時本格的に法律を学ぶためフランスに留学します。ところがそこで思いもよらぬことが起こります。彼にはもともと絵を描く趣味がありました。勉強の合間に絵を描いて楽しんでいたのですが、ある時2人在住の日本人業画家の目に留まり込められたのです。そして法律家より画家になった方が日本のためになると説得されます。そこでなんと黒田は仲間の勧めを受け入れ、本当に画家へと転向したのです。法律と美術は全く畑違いです。しかしそれでも黒田は仲間の勧めを素直に受け入れ、思い切って進路転向を決意したのです。これが彼の素晴らしいところです。わざわざ法律を学びに旅留学をしている最中に進路を変えるのは重大なことであり、なかなかできることではありません。法律家の方が地位も収入もあり、将来も約束されています。それまで投じた時間や資金は多くありましたが、それでも仲間の勧めを受け入れたのです。 黒田はフランスの画家ラファエル、コランに弟子入りし、画家としての腕を磨きます。その後、日本に帰国し、画家として活躍します。趣味や才能へと発展していったのです。そして生まれたのが読書、古版などの名画です。黒田の才能を見抜いた仲間たちも素晴らしいですが、素直に進路変更を受け入れた黒田も素晴らしいのです。自分の才能は意外と自分ではわからないものです。自分では趣味程度と思っているので見過ごされがちです。自分の才能は人から言われて気づきます。人から褒められた時、そんなことはありませんと否定するのではなく、確かにそうだと素直に受け入れることが大切です。人の勧めを素直に受け入れると、そこから新しい道が切り開かれます。人から褒められるところに才能があるのです。人の勧めは素直に受け入れる。人生を楽しむ30のヒント。その23。漫画を大人買いして一気読みするのは大人ならではの贅沢な遊び方。充実した連休を過ごすにはどうすればいいのでしょうか。その一つが漫画の大人買い一気読みです。前から読みたかった漫画はありませんか。子供の頃に連載中だった漫画も大人になった今ならすでに完結していることがあるのではないでしょうか。完結しているならチャンスです。連休を使って大人買いと一気読みをしてみませんか。まとまったお金は必要になりますが、大人になった今なら子供の頃より経済力があるので難しくないはずです。大抵の漫画は連休を使えば一気読みできるでしょう。読むのが早い人であれば20巻や30巻になってもすんなり読めるかもしれません。特に冊数が多いなら大型連休を使えばきっと完読できるはずです。一気に読み切れば読み切ったという大きな達成感も味わえます。大人が漫画を読むなんてと思う必要はありません。むしろ大人になった今こそ漫画を読むのにぴったりの時期です。漫画は現実を忘れさせてくれます。素晴らしい世界を楽しませてくれます。子供心を思い出せてくれます。頭が柔らかくなり気づきや学びも得られます。時間を忘れて没頭でき、まさに充実した連休を実現できるのです。大人になるとワクワクする機会が減ると言われますが、アイデアと工夫次第です。漫画の大人買いと一気読みをすればワクワクした時間は簡単に作れます。これこそ大人の贅沢な遊び方なのです。完結した漫画を大人買いして連休に一気読みする。人生を楽しむ30のヒント。その24。手を振られたら手を振り返そう。あると知らない人から急に手を振られることがあります。よくあるのが船と船がすれ違う時です。遊覧船に乗ってクルーズを楽しんでいると進行方向から別の遊覧船がやってくることがあります。すれ違う瞬間、向こうの乗客がこちらに向かって手を振ってきます。しかも大抵笑顔です。急に手を振られると目線が見てちょっと驚くかもしれません。知らない人から急に話しかけられたような感じがありドキッとする瞬間ですね。手を振られた時すべきことは何でしょうか。そうです。手を振り返すことです。向こうが手を振っているのにこちらはぼっと見ているだけなのは寂しい。シャイな人は見ているだけになりがちです。相手が手を振っているのはこんにちはというメッセージです。こんにちはと挨拶されたらこちらもこんにちはと挨拶を返しますね。手を振られたらこちらも手を振り返すのがマナーです。相手と面識はなくていいのです。コミュニケーションの働きかけがあればきちんと応答することが大切です。知らない人に手を振り返すのは恥ずかしいと思うかもしれませんが、それは自意識過剰というものです。全く恥ずかしがるところではありません。難しく考えず普通に手を振り返すだけです。これだけで気持ちのいいコミュニケーションが成立します。笑顔で手を振り返すとますます好印象がアップします。言葉はありませんが心の通った素晴らしいコミュニケーションです。一瞬の一期一会を大切にしましょう。手を振られたら恥ずかしがらずこちらも笑顔で手を振り返す。人生を楽しむ30のヒント。その20度。展覧会が混み合う3つのタイミングとは。展覧会では混み合うタイミングがあるものです。人気のものであればあるほど混み合います。会場に入ると人だらけで驚かされることもあるでしょう。あまりに人が多いと落ち着いて鑑賞できなかったり十分に楽しめなかったりするものです。行ってみたいけど人混みは嫌だな、そんな人も多いのではないでしょうか。実を言うと混み合うタイミングはある程度予想できます。それをあらかじめ知っていれば上手に混雑を避けられるのです。展覧会が混み合うタイミングは大きく3つあります。会期当日、土日祝日、会期末なのです。混み合いやすいタイミング1、会期当日。初日は特別感があり一番乗りをしたい人たちで混雑しやすい傾向があります。初日に行きたい、一番乗りをしたいという需要は想像以上に大きいのです。会期当日の開館時間前には長い行列ができ入場するだけでもかなり待たされるのが恒例です。面白いもので2日目や3日目になると一転してお客さんがぐっと減り混雑が解消されます。混み合いやすいタイミングに土日祝日。土日祝日は会社や学校がお休みなので時間を取りやすいタイミングです。家族、友人、カップルなど人と一緒に行くにも時間調整が聞きやすいと言えます。そのため土日祝日は朝から混雑しやすいのが一般的です。混み合いやすいタイミング3、会期末。会期終了が近づくにつれてだんだん混み合います。あとわずかで終わってしまう、早く行かなきゃと慌てる人が増えるのです。いつか行こう、時間があれば行こうと後回しにしていた層がどっと殺到するのです。特に会期終了前の数日間は大混雑となるのが一般的です。人の行くがどうあるかの山。群衆心理はいつも同じです。多くの人が同じことを思い同じような行動をとります。人混みを避けたいなら上記3つのタイミングを避け逆の行動をとればいいのです。株式投資の世界では人の行くがどうあるかの山という格言があります。みんなと反対のことをすれば利益がありますよ、素晴らしい世界が待っていますよという意味です。これは展覧会の人混みを避けたい時も同じです。多くの人がやっているのと逆のことをして混み合う時期を避ければ快適に楽しめるのです。人混みを避けたいなら会期当日、土日祝日、会期末以外のタイミングを狙う。人生を楽しむ30のヒント。その26。上を見ながら大きく息を吸うだけで勇気が出る。どうすれば勇気を出せるのでしょうか。誰でも簡単に勇気を出す方法があります。上を見ながら大きく息を吸ってください。屋内にいるなら天井を見上げましょう。屋外にいるなら空を見上げましょう。上を向くと気持ちも上向きになります。心に明るい気持ちが広がりふつふつ気力が湧いてきます。ポジティブ思考のスイッチがいい、上を目指したいという気持ちが自然と高まります。大きく息を吸うことで酸素が脳に行き渡り脳の活動がアップします。酸素はエネルギーの源です。たっぷり酸素を吸い込めばエネルギーの源をたくさん取り込むことになります。そのため精神状態が安定してスムーズに気力が出やすい状態が整います。結果として勇気が出るのです。たったこれだけと思いますが、たったこれだけです。嘘だと思うなら今すぐ試してみてください。いつでもどこでも誰でも実践できる方法です。即効性があるため今すぐ効果を実感できるでしょう。副作用もないためいつでも安心して試せます。試合前、面接前、プレゼン前など大事な場面でも活用するといいでしょう。緊張する場面なら手のひらの汗がピタリと止まり高鳴っていた心拍数が安定するでしょう。たったこれだけで勇気が出るのですから覚えておいて損はないはずです。1回で効果が出ないときは深呼吸を3回ほど繰り返してください。もはや勇気が出ない方が難しくなります。上を見ながら大きく息を吸えば嫌でも勇気が出るのです。上を見ながら大きく息を吸って勇気を出す。人生を楽しむ30のヒント。その27。相手の身だしなみを見たとき見落としていると思われるところがあれば早めに指摘する。トイレから帰った友人を見るとズボンの前開きファスナーが開いていました。何時間も経ってからさっきからずっとズボンのファスナーが全開だよと言うと早く言ってよと怒られるでしょう。同僚の背中に大きな糸くずがついていました。仕事の帰りは朝から気になってたんだけど背中に糸くずがついてるよと言うのが遅いと言われるでしょう。 恋人とお好み焼きを食べに行き、食後相手の歯に合うのりがついていました。デートの別れには歯に合うのりがついているよと言うと、なんでもっと早く言わないのと文句を言われるでしょう。自分でも気づかないうちに恥ずかしい姿を晒していることがあるもの。誰でも好き好んで恥ずかしい姿を見せようとは思いません。お手洗いで身だしなみをチェックしても見落とすことがあります。特に背中や後頭部など見えにくいところは自分の目が届かないので、なかなか気づきにくく見落とすことが多いのです。身だしなみの小さな失敗ですが、誰でも一度は経験があるのではないでしょうか。相手の身だしなみを見たとき見落としていると思われるところがあれば、きちんと指摘したい。自分には関係ないことかもしれません。友人のズボンの前開きファスナーが全開になっていても自分が恥をかくわけではありません。同僚の背中に大きな糸くずがついていても、恋人の歯に合うのりがついていても、見て見ぬふりで突き通すことも可能でしょう。そうだとしても相手のためを思うなら、やはり早めに指摘した方がベターです。相手の気分を悪くさせないだろうかという心配は不要です。あなたが相手の立場になったと想像してみてください。早めに言ってほしい、見て見ぬふりをしないでほしいと思うはずです。放置していると相手は知らないうちに集会を晒すことになり、周りからくすくす笑われることになります。早めに伝えておけばそれだけ恥をかかないで済みます。きちんと指摘する方が親切を表現することになるのです。相手に指摘するとき大切なコツがあります。気づいた瞬間に指摘することです。時間を置いてから指摘すると早く言ってよと言われ嫌な感じになります。気づいた瞬間に指摘すると嫌は感じはありません。親切な感じが出るので教えてくれてありがとうと感謝されます。気づいた瞬間に指摘するのがベストです。指摘するタイミングにもセンスがあるのです。相手の身だしなみを見たとき見落としていると思われるところがあれば早めに指摘する。時間を置いてからではなく気づいた瞬間に指摘する。人生を楽しむ30のヒント。その28。子供にフルーツネームをつけたいとき考慮すべきこと。子供が生まれると名前を考えます。名前は親から子供への最初のプレゼントです。大切な我が子に素敵な名前をつけたいと思うものです。名前は一生変わることがないので、思いや願いを込めた名前をつけようとするものです。自分の好きなフルーツだから、そのフルーツの季節に生まれたからなど、様々な理由があるでしょう。多くの候補の中からフルーツネームをつけようとする親もいるのではないでしょうか。もしフルーツネームをつけるなら考慮しておきたいことがあります。子供はそのフルーツを好きとは限らない。むしろ嫌いかもしれない。フルーツアレルギーがあるかもしれないという点です。子供に桃という名前をつけます。子供は桃が好きとは限りません。むしろ桃が嫌いかもしれません。桃アレルギーの体質で口にできないこともあるでしょう。子供にリンゴという名前をつけます。子供はリンゴが好きとは限りません。むしろリンゴが嫌いかもしれません。リンゴアレルギーの体質で一切受け付けないこともあるでしょう。自分の名前が嫌いなフルーツだと一生付き合う違和感となります。自己紹介するたびに自分の嫌いなフルーツを言うことになります。名前を記入するたびに自分の嫌いなフルーツを書くことになります。人から言われるたびに自分の嫌いなフルーツを聞かされることになります。その結果、自分の名前が好きになれないということにもなりかねません。日常の至るところで小さなストレスを感じることになるでしょう。名前は変えることができません。嫌悪感はまだしもアレルギー体質の場合、努力や練習で克服できるものでもありません。実際に子供がそのフルーツが好きかどうか、アレルギーを持っているかどうかは後になってみないとわかりません。子供の頃は大丈夫でも、大人になってからアレルギーを発症するケースもあります。もちろんフルーツネームはよく使われている素晴らしい名前の一つです。フルーツネームは響きも良くて爽やかなイメージもあります。その一方で、子供にフルーツネームをつけるなら将来のリスクを考慮に入れた上で慎重に判断する必要があるのです。子供にフルーツネームをつけるときは将来のリスクを考慮に入れた上で決める。人生を楽しむ30のヒント。その29。有給休暇を取って遊ぶとき後ろめたい気持ちになっていませんか？有給休暇を取って遊ぶとき後ろめたい気持ちになっていませんか？有給休暇を取ってまで遊んで本当にいいのだろうか？平日に休むなんてなんだか悪いことをしているような気がする。みんなは頑張って働いているのに自分だけ遊んでいるなんて申し訳ない。有給休暇を取って遊ぶとき後ろめたい気持ちになる人がいるものです。特に普段真面目に働いている人ほど罪悪感に悩まされる傾向があります。これは全く不要な心配です。これでは何のための有給休暇かわかりません。遊びに集中しにくくなり、せっかくの休暇が台無しです。有給休暇は労働者に与えられた権利です。お休みの日は何をしようと自由です。仕事をするときは仕事に集中するように、遊ぶときには遊びに集中しましょう。キャンプや旅行もよし、美術館や博物館に行くのもよし、読書三昧やゲーム三昧もよし、どうか目の前の遊びに集中してください。真面目な性格の人なら、普段仕事に向ける真面目さを遊びに向ければいいことです。集中するからこそ濃い時間を過ごせます。ストレス解消も大幅に高まるのです。後ろめたい気持ちが出てきたら振り払ってください。会社のみんなが一生懸命働いたとしても気にすることはありません。遊ぶときはしっかり遊ぶと自分に言い聞かせ、遊びに集中しましょう。他の人も有給休暇を取って遊ぶことはあるのですから、お互い様と思えばいいことです。今回は私が遊ぶ番と思えば、心の整理がついて罪悪感もなくなるはずです。有給休暇を取って遊ぶときは後ろめたい気持ちにならない。人生を楽しむ30のヒント。その30。葬式に何人来てくれるか考えたところで仕方ない。私の葬式には何人来てくれるだろうかと考える人がいます。確かに葬式の参列者が多いと人間的な価値があるように思えるでしょう。芸能界の大御所や大企業の社長は亡くなった際、大勢の人が参列する光景をテレビで目にします。葬式は人生の集大成、葬式にはその人の生前の生き方が現れるといった声が聞かれるのも事実です。参列者が多いと多くの人に慕われていたんだなと感心するでしょう。そうした様子を見て、自分が死んだ時葬式に何人来てくれるだろうかと思い悩むのです。しかしそれは考えても仕方ないことです。葬式に多くの参列者が来てほしいと思うのはナンセンスです。自分が死んだらもうこの世にはいません。たくさんの人が来てくれれば嬉しいものですが、そもそも自分が死んだら記憶も感情もありません。嬉しいと思うこともなければ悲しいと思うこともないのです。自分の葬式に来てくれる数は重要ではありません。参列者が多かろうと少なかろうと、今から葬式のことを考えるのは時間とエネルギーの無駄です。自分が死んだ後のことを考えても仕方ありません。考えても仕方ないことに貴重な時間やエネルギーを使わないことです。どうしても自分の葬式の様子が気になるなら、生前葬をすればいいのです。葬式に何人来てくれるか悩む暇があるなら、今を生きることに集中しましょう。大切なのは今であり、生きている間の時間です。まず、やるべきことに取り組みましょう。目の前にはやるべきことがあるはずです。私たちはこの世にいて現実を生きているのですから、しっかり目の前のことに取り組むことが大切です。仕事がスムーズに進み、結果が出ます。やるべきことに集中することで人生がどんどん前に進むのです。そして、やりたいことも忘れてはなりません。あなたにはやりたいことがたくさんあるはずです。読みたい本、見たい映画、食べたい料理、行きたい旅行、やってみたい遊び、チャレンジしたい夢。やりたいことは生きている今のうちに取り組みましょう。それこそが本当に素晴らしいのです。やるべきことに取り組み、やりたいことを叶え、今を生きるのです。自分らしく生きている人こそかっこいいのです。葬式に何人来てくれるか悩む暇があれば、今を生きることに集中する。人生を楽しむ30のヒント。まとめ。その1。やってみたいと言うだけで終わらせず、やってみたと言えるようになる。その2。朝起きたら窓を開けて外の光を浴び、深呼吸をし、景色を楽しむ。その3。写真に撮って満足するのではなく、自分の目で楽しむことも大切にする。その4。知識や体力を身につける前に習慣を身につける。その5。自分なりのやる気スイッチを決めておく。その6。トラブルは失敗ではなく経験として捉える。その7。 言葉はなくても応援されていることに気づく。その8、誰かが何とかしてくれるではなく自分で何とかすると考える。その9、試着はするものではなく楽しむものと考える。その10、恥ずかしい時には正直に恥ずかしいと言う。その11、調子が良い時は今がチャンスの気持ちで進められるだけ進めておく。その12、なくしたり壊れたりした時は発想を転換して新しいものを買うチャンスと前向きに考える。その13、小さなことの積み重ねによって運命を変える。その14、不安や妄想が頭を支配してきたら運動をして考える暇をなくす。その15、昼食後の2時間は頭を使う仕事を避け思考力や集中力を必要としない仕事をする。午後1に頭を使う仕事をしなければいけない時は昼食を軽く済ませる昼食を抜くで乗り切る。その16、迷った時はとりあえずやってみようで自分の背中を押す。その17、リフレッシュやストレス解消をしたい時は手洗い洗車をする。その18、進路や就職先を決める時には慎重になる。その19、エンジンがかかっているならあえて休憩を挟まず調子に乗って仕事を進めよう。その20、雨の日は室内で過ごす絶好のチャンスと考え充実した一日を過ごす。その21、古本から漂ういつもと違った香りに気づく。その22、人の勧めは素直に受け入れる。その23、完結した漫画を大人買いして連休に一気読みする。その24、手を振られたら恥ずかしがらずこちらも笑顔で手を振り返す。その25、人混みを避けたいなら会期当日土日祝日会期末以外のタイミングを狙う。その26、上を見ながら大きく息を吸って勇気を出す。その27、相手の身だしなみを見たとき見落としていると思われるところがあれば早めに指摘する。時間を置いてからではなく気づいた瞬間に指摘する。その28、子供にフルーツネームをつけるときは将来のリスクを考慮に入れた上で決める。その29、有給休暇を取って遊ぶときは後ろめたい気持ちにならない。その30、葬式に何人来てくれるか悩む暇があれば今を生きることに集中する。